Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは日本大学芸術学部准教授でテレビドラマ評論家の中町綾子先生、そのパート3です。日本のテレビドラマの行方は。
Let's get knowledge with fun。
そもそも中町先生がそのテレビドラマに深く興味を持ったのっていうのはいつ頃からなんですか？
やはり大学生になってからですね。
大学生になってから、
はい、田舎から上京して、単純に学生は時間があるというのがやっぱり大きかった、
それでテレビドラマを見る物理的な時間も増えてと。
増えたし、ただ田舎者なのでっていうところは結構大きくって、田舎にいてこうおぼろげに感じていた東京っていうのは、あ、テレビの中の東京だったんだっていう発見もあって。
あ、今までこのふるさと金沢ご出身、金沢でテレビの中で見てた東京が、そこにあると。
あるで、実際その当時はやっぱり原宿渋谷っていうのが、もうホコ天が大盛況で、でバンドブームもあって、で行こうと思ってたんですけど、で実際に行ったりもしたんですけれども、まあもう一つには行っては見たけれども遊び方を知らないというのもあるので、あ、ここでやってたのはテレビでやってたあれと一緒だ、ドラマでやってたのも、あの東京だと思っているうちに、ますます外に出なくなってしまって。
とりあえずそれはじゃあ確認したからって。
確認したから。テレビの中の東京を楽しんでいた自分をさらに追求してみた結果。
またテレビに戻ったと。
はい。回帰してしまいました。
なるほど、なるほど。じゃあ、かなりこう、大学生になってから自発的にテレビにこう、インしていくという感じなんですね。
そうですね。始まってしまいました。テレビ生活が。
なるほど。はい、金沢にいる頃はそんなに見てなかったんですか？
そうですね、というふうに思うんですが、ただやっぱりそうかっこつけてあまりテレビを見ない子供でしたとかって言いたくなるんですが、こう思い出をたどってみるとその時々にテレビドラマっていうのはあったなと。でもちろん大人の見るようなドラマは見てないんですけれども、自分の子供の頃だったらケンちゃんチャコちゃんっていうのは、
ケンちゃんシリーズ、
はい、ずっと見てたし、その後まあ同じような形で暴れ八着だとか、で小学校の時にはうちの子に限ってが結構人気ですね。田村正和さんが先生役だったりとか。
なるほど。
で、スチュワーデス物語みたいなところまで。
じゃあまあ、かなりこう、まあ一通りというのは、ちょっと言い方語弊ありますけど。
やっぱり、全く触れてないっていう言い方は、もしかしたら私たちの世代では、やっぱりよっぽど特殊な人でないと、ないのかなと。
まあでも、
テレビ
普通に、まあ、そんなにじっくりずっと見てたわけじゃないけど。
それは、さすがに。
でもやっぱり、あった。隣にあったというような存在。
そうですね。で、気になるし、話題にもなるし、思い起こしてみると、やっぱり、スチュワーデス物語の原作本なんかは買っていましたし。
ああ、そうですか。なるほど、なるほど。
なんか、わけわかんないんだけれども、市川新一さんの傷だらけの天使の脚本を読んで、ああ、脚本ってこういうものなんだなっていうのを思ったのは、小学生、中学生の頃だったかなっていうのもありますね。
まあ、まあ、だからそういう原体験があって、まあ、大学生になって、こう、開花するというような状況になってくるわけですね。
ですね。じわじわとやっぱり、テレビが大きいものとして、自分の中にあるんだなっていうのを知っていったっていうことはあると思います。
なるほど。まあ、そして、まあ、大学生時代から、まあ、本格的に、こう、移入していくテレビドラマの世界ですけど、どのぐらいの数をご覧になって、出るんですかね。
数ではもう本当に測れない。一日平均で言うと、はい、まあ4時間じゃ収まらない4時間半で。
ちょっと待ってください。ドラマってだいたい1本、まあ1時間ぐらいのものが多いわけですけど、
はい、
そうすると1日4、5本の世界。
そうですね。でも自分では、あれ4時間ってそんなに、 まあ、言うほど見てないじゃんと自分では突っ込んだんですが、はい、でこれまたさっきみたいに、はい、あの計算してみたところですね、うんうん、これも予習してきたんですがあの1日のうちの8時間一応仕事をしてますね。大学で原稿を書いたりとか陣容を持ったり、うんうん、で8時間はやっぱりしてるんですね、うん、で睡眠しっかり寝てますのでこう6時間いただきますね。
はい、はい、召し上がってください。
はい、普通に通勤2時間と、で3度の食事、入浴、身支度合わせて3時間とすると
残る時間が
こう1日のうちの残り時間はあと5時間ぐらいしかない
じゃあ残り時間ほとんど全て投入状況ですね。
まあ、休みの時間とかにまあ少し多めに見たりとか、あとはまあ人より授業の時間でまあゼミなんかで研究をしながら学生と一緒に楽しむということもあるので、そういう部分はあると思うんですが、やっぱりダメですね。
いや相当な時間やっぱりテレビドラマに入り込んでる時間が長いですね。
ですね、他のことできてませんね
いやいやいや、いやでもやっぱりそこまで深く深く入り込む理由って何なんですかね。
わからないんですただ、うん、まあ苦じゃないっていうのが本当に自分でも不思議でしょうがないっていう部分ですね、うんうんうんうん、でもなんで苦じゃないかっていうところになると、うん、結構言ってしまうと自己愛なのかなと。
自己愛、
うんうん、やっぱり自分のことを知りたい、うんうんうんま、もちろん自分のことを知った後に他の人が思っている思いみたいなものを知りたいみたいなところが大きくて、で分からない時の方がやっぱり苦痛で、テレビドラマを見るうちになんとなくほの見えたりするとやっぱりもっともっとっていう風に思ってしまいますね。
なるほど。じゃあ結構そのテレビドラマの中にその答えがあったりすることが多い感覚ですか。
そういう瞬間はしばしば、
しばしば
訪れます。
それはやっぱりそのセリフだったり、あるいはその情景だったり、いろんな要因があるかと思いますけど、それはどういう部分が大きいんですかね。はい、
セリフであっても、まあ俳優の演技であったりしても、やっぱりドラマの中に人を見るっていうことをしてると思うんですよね。
人を見る。
はい。ですので、まあ4時間見るとかそういうことなんですが、今オンエアされてるのをこうチェックしてるか。っていうと、うんうん、そういうトレンドをチェックしているかっていうとそうではなくて、でじゃあどうするかっていうと、あなんか井上由美子さんっていう脚本家がいますが、井上由美子さんのドラマ集中的に見てみようか、
あまとめてドン、
はい、でプロデューサー、一人のプロデューサーのものであったら、そのプロデューサーのものをちょっと突き詰めて見てみようかっていうふうに、こう人をたどるようにですね、その軌跡をたどるようにドラマを見るっていうことが割と多いんですね。
なるほど。そうやってまとめて見ることによって伝わるものがダイレクトに来ることが多いと。
多いですよね、
うん、それがしばしばということになってくるんですかね、はい、
まあ、人に対するやっぱり眼差しをテレビドラマ見るときも持ち続けたいなと思っているし、持ち続けていいんじゃないかなと、
なるほどね。はい、これからのテレビドラマということもちょっとお伺いしたいんですけど、今後はどんなものが、まあ先ほど来の話でね、その時代時代の空気を嗅ぎ取ってという部分が、まあテレビドラマの、まあ姿であるなら、まあかなりこれは難しいことですけど、今後というのはね、どういうことになってくるのかっていうのは、方向性としてはどんなものが考えられるんですかね。
方向性ですか、なんでしょうね、まあ割と楽しみにする一方なので、
なるほど、
なかなか
来たもの、ね、あこう来たかっていうか、
そうですね、受け止め方で割と楽しんでいる方なんですが、まあ繰り返しになるかもしれないんですけれども、テレビっていうメディア自体が、まあ古くは社会の窓と社会を知るための窓みたいなことが、まあ大きく言われてたんですが、まあ、知らない情報を見るとか未知の世界を見るっていうよりも、こう自分を見つめるっていうのがやっぱり大きいなと、で自分を見つめさせるドラマっていうのをやっぱり作ってほしいなと、でそれはまあ今までもやっぱり テレビドラマがやってきたことではあるんですけれども、うん、時々そうじゃないものもあるわけで、
うん、
情報戦に流されたりとか、
うん、
流行性だけだったりで、もちろんそういうものを大切にして作ればいいんだけれども、その一方で自分は何を考えている、感じているっていうことを問いかけてくれるようなドラマっていうのは、
うんうん、
いつの時代も望まれると思うし、
うん、なるほど、全く未知なるものではなくて、うん、あるけれども気づいてないものを気づかせてくれるような、そんな起爆剤になるようなものが
ですね。
なるほど。
なのでそこをぜひなくさないでほしいという言い方は、やっぱり大きな変化が訪れて、いろいろ変化が訪れている時だと思うんですよね、
はい、
あのインターネットが先ほどのマルチメディア等々も含めてそうなんですが、
はい、
そうなった時にちっちゃいコミュニティの中で、まあ、閉じてしまうコミュニケーションもあるんだけれども、うん、テレビっていうものはやっぱり割と多くの人に共有されるところが魅力なので、
うんうんうん、
でその中にあって何かを確認していくっていうことができる、
うんうん、
でちっちゃいコミュニケーションの中でわからないものとか、
うんうんうん、
見えてこないものっていうものがあるけれども、それとは違うやり方で自分を確かめていいんだ、うん、自分を気づかさせてくれるものなんだっていうところが、
うん、
他のメディアにはないものとして、
うんうん、なるほど、うん、そうですね、うん、まあ多チャンネル化によってその小さいコミュニティはいっぱいできて、小さいコミュニケーションはいっぱい出てくるからこそ、うん、今ここで求められるという部分もあるんですかね。
で、ある意味世代も超えてますしね、離れて住んでるんだけれども、
うんうん、
例えば私は郷里に父と母がいますけれども、テレビとかテレビドラマであれ見たっていうのが結構共通の話題になると、その時々の話題だけではなくって、あの家族をつなぐものとしてテレビがあって、それぞれ違うサイトを見てるし、まあ、うちの父と母はインターネットなんてやってませんけれども、まあ、近所のおじちゃんおばちゃんと付き合って生きているわけだけれども、なぜかそういう父と母とも私は離れて暮らしているんだけれども、テレビでつながってしまう、
うんうんうん、
テレビドラマの話題で意外とつながってしまうと、
うん、
こう同じ職場にいる人間の話を聞いてても、割とうちの母も韓流ドラマが好きなので一緒に見せられていますとか、
うん、なるほど、
そういうふうにこうつなぐものとして、
うん、
なんか世代の格差があったり、いろいろ格差っていう言葉本当に聞き過ぎてて、もう誤解も招くと思うんですが、いろんなちっちゃなコミュニティがあって、そこで生きてるのは分かるんだけれども、それを飛び越えてつなぐものっていうところが大きいですねっていうのがあると思います。
空間も飛び越えるし、それこそね、再放送なんかの話もあれば時間も飛び越えられて、はい、本当に時空を超えて全ての人をつなぐことのできる共通語として足り得るという感じですよね、それはね。
なんていうようなところを期待してしまうわけですよね。
なるほどね。まあでもね、うん、今後だからこそ必要になってくるよ、そんな、ね、ものなのかもしれないということがね、ありますね、それはね。
結構切実な問題なんじゃないかなって思ってしまいますね。
なるほど。さあ、今後の先生の、活動のご予定なんかもちょっとお伺いしたいんですが。
展望としては、うん、まあ、少しずつ、こうやって過去の作品について触れるチャンスも多くなってくるので、
うんうん、
その辺を丁寧に、まあ、少し紐解いて、
うんうん、
今、初めて過去の作品に触れる人に紹介していけたらなと。
うんうんうん、
テレビドラマの批評とかっていうのは現在放送中のものに対する批評ばかりなんですよね。今何が放送されています、今どういう時代を捉えていますっていうようなことが中心で、そういう連載を、まあ、割とこれまでやってきたんですけれども、うん、それとは違う形で、まあ、ドラマナビゲートを、うん、例えば CS チャンネルとか DVD の販促、
うん、
販売で、いや、レンタルなんかでこう見れるようになった時にですね、何か伝えられたらいいなと、うんうんうんうん、どういう形でナビゲートできるのかわからないですけど、
うん、
そのためにも、まあ、地道に ちょっと一歩先行って、過去の作品もまた見ていきたいなと、う
ん。なるほど。
じゃあ、いうふうに思っています。
またまたね、時間がどんどんどんどんそっちに費やされるということにもなってくるかもしれませんが。さあ、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、中町先生にとってこれまで一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですかね。
思い出というか、まあ、現在進行形なんですけど、はい、私自身今大学に籍を置いてテレビドラマについて研究してるんですけど、うん、はい、あの同じ大学にいる、まあ、U 先生と K 先生というお二方がいて、はい、お二方とも今65歳ぐらいなんですが、うん、それこそ40年来テレビ番組を見続け、そして、はい、あのそれこそ何万本、うん、というビデオを撮られていて、うん、私なんかがこうやってセリフをたどるときに、それはもちろんとても役に立って、それを元にこう原稿を書いたりっていうことがあるんですけれども、うん、あのもちろん感謝、ありがたいという感謝もあるんですけれども、それ以上にやっぱり教えられるのは、自分のテリトリーをこう大切に、一人の人間はあのそんなにできることは大きなことじゃないし、私にとってはテレビを見て何かを喋ったりすることだけれども、うん、そのテリトリーを地道にこう守っていくっていうことはすごく大事なことだし、うんうんうん、それは先生としても人間としてもやり続けることの力というか、
うんうんうん、
そういう意味で尊敬できるし、
うんうんうん、
そういうことで後に誰かがまた何かを感じてくれたらいいなと、
うんうんうん、
自分もそうありたいなと、
なるほど、
いうふうに思っているので、う
ん
う
ん、はい、まあそのテリトリーを大事にするというのは、まあ、そこの、いわゆる一番得意分野のところをどんどん高めていくというようなことになるわけですね。
はい、そうですね、うん。あの、ささやかなことかもしれないんだけれども、ささやかなことの中から見えてくる何かっていうのを大切にしてこそ何かお互いに伝わるものができる、
うん、
共有できるものができる、
うん、
あるというような部分、
ね。うん。それを身をもって、この、お二方はやってらっしゃる。
うね、こう、莫大なこうビデオコレクションをですね、目の前にするにつけ、うん、その偉大さはこの数だけじゃなくて、まあ、そういうお二方の生き方、
うんうんうん、
だなというふうに、ちょっと思いを馳せて、やっぱり尊敬してしまいますね、
うん。やっぱそのスピリットは引き継いでいかなきゃいけないと。ね、私は私のフィールドでという話になってくるわけですね。はい、
まあ、実際頑張ってビデオ録画して、DVD 録画して、
はい、はい。じゃあね、寝る時間はきっちり確保していただきたいと思いますが、まあ、今後ますますそれをね、どんどんどんどん深く追求していかれること、そしてナビゲートしてくださることを本当に楽しみにしています。
ありがとうございます。
ラジオ版学問の勧め、本日は日本大学芸術学部放送学科准教授、テレビドラマ評論家の中町彩子先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の勧め、スペシャルエディション、ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、日本大学芸術学部准教授でテレビドラマ評論家の中町彩子先生をお迎えしてのパート3をお送りしました。お話を伺いした中町先生、まあ、テレビドラマに本当に没入していらっしゃるそんな方でしたが、まあ、でもね、今後その普遍的な意味のナビゲートという部分に関しても本当に大いに期待しております。見てみようかな。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。